2020年7月26日、主日礼拝を始めます。招きの言葉をお読みいたします。詩編95編6節から8節です。どうぞお聞きください。来たれ、ひれ伏し、膝をかがめよ。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。まことに主は私たちの神、私たちはその牧場の民、その御手の羊。今日もし御声を聞くなら、あなた方の心を固くなにしてはならない。メリバネのように、アラノのマザデの火のように。お祈りを捧げましょう。天地の造り主、聖なる父なる神様、主の尊い御名を賛美いたします。イエス様のよみがえりの日曜日の朝、このように教会に集い礼拝ができることを感謝いたします。また教会に集うことのできない方々、インターネットを通してそれぞれの居場所で礼拝ができることを感謝いたします。神様、コロナウイルスの感染が拡大している状況の中ですけれど、どうか教会の兄弟姉妹一人一人の信仰を守り強めてください。しばらくの間、教会に集うことができなかった兄弟姉妹たちがいることを覚えてお祈りします。それぞれのご家庭で、神様との豊かな交わりと日々のデボーション、また祈りや賛美の時間が祝福されるように、助けてください。またお仕事やいろんな事情によって教会に来ることができない方々もいます。どうかその生活の上に神様からの助けと守り導きがありますように。神様から御言葉をいただき、霊的な糧によって養われますように助けてください。九州などの豪雨災害に遭っている方々、その地域住民、また教会の上に神様からの慰めと助けがありますようにお祈りします。チェカを通して、キリスト全国災害ネットを通して、その支援ができることも感謝します。祈りを通して、また神様にお願いいたします。そして今、東京を中心として拡散しているコロナの影響を、神様どうか守ってくださり、悪くならないように日本中のコロナの状況をお守りください。ご家族が東京や首都圏、また本州にいらっしゃる方々がいらっしゃいますので、その心配もあります。どうかそのご家族の健康、安全もお守りください。コロナウイルスによって生活が困窮している方がいませんように、神様どうか助けを与えてください。 今行われている総会のすべての全てのプロセスが主の御手によって守られますように、総会のご奉仕の方々の健康と体力が守られますようにお願いいたします。私たちの心の内にイエス様から与えられる喜びと感謝、平安が絶えず与えられますようにお願いします。この礼拝を最後まで祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。賛美、リビングプレイス、プレイズ、主はブドウの木を賛美しましょう。レジュメの後ろに歌詞がありますのでご覧ください。
主の救いと
主の祈りをお捧げしましょう。お立ちできる方はお立ちいただいて、共に主の祈りを神様にお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞおかけください。本日の聖書箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書15章12節から17節です。2017年版ですと216ページ、新約の216ページです。第3版は212ページです。ヨハネの福音書15章、12節から17節をお読みいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じます。お祈りを捧げましょう。神様、今日ヨハネの福音書から主の御声を聞きたいと願います。どうか一人一人と聖霊様ともにいてくださって、私たちを助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。イエス様は弟子たちに言われました。私は誠のブドウの木、あなた方は 枝です。私にとどまりなさい。そうすれば多くの実を結びます。私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。イエス様の枝となった私たちは、私たちが結ぶ実は互いに愛し合う実りです。神の御心に従う実りです。イエス様を信じたすべての人々はそのような実を結ぶようになるのです。イエス様の枝となった私たち、今日また今日の御言葉を通して、私たちのために神様がなさる二つのことを考えてみたいと思います。今日の箇所は、去年私がイースターの時に一度メッセージをした箇所でもあります。で、去年の話と重複しないような内容で今日はメッセージを聞きたいと思います。まず一つ目に考えてみたいことは、農夫である神様がブドウの木のお手入れをしてくださるということ、この恵みについて考えてみたいと思います。まず一節と二節を、先週の箇所でありますけれど、その意味をもう一度考えてみたいと思います。一節と二節をお読みしますので、どうぞお聞きください。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて、父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべて、もっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。先週私たちが聞いたように、誠のブドウの木はイエス様であります。農夫は神様です。父なる神様。そして枝は神を信じる人々、皆様と私を指しています。まさにクリスチャンです。ところで、枝には二つの種類の枝があると教えています。一つの枝は実を結ぶ枝であります。もう一つの枝は実を結ばない枝です。神を信じると言っている世界中の人々が日曜日に礼拝を捧げに教会に来ていますけれど、一人一人が違うとイエス様はおっしゃいました。神様の目にあるクリスチャンは多くの実を結びます。あるクリスチャンはある程度実を結びます。そしてある人たちは少しの実を結びます。ところが、中には全く実を結ばない枝もあるということです。イエス様のこの教えは、衝撃的に聞こえるかもしれません。なぜなら、この例えの意味が、表では教会に通っていて、礼拝に出席していて、奉仕もしますけれど、 実を結ばない人がいると教えているからです。その枝の中に誠の命がないということだからです。これは大変恐ろしいことではないかと思いました。見かけは葉っぱが茂っていました。そのように見えましたけれど、実りの季節になっても実を結びません。近づいてみたら、その枝には何の実りも命もありませんでした。知識では神様のことを知っています。自分の口では罪を告白しました。自分自身に罪の贖いが必要であることも頭では理解していますけれど、心の底からは贖い主イエス様を受け入れようとはしません。まことの命にとどまろうとはしないのです。イエス様の時代のユダヤ人たちは実を結ばない枝のようでした。そして今日の世界中の教会にも実を結ばない枝があるとイエス様はおっしゃっているのです。薩那江ライトハウスキリスト教会にはそのような枝が一人もいないことを願っております。しかしながら私たちはイエス様のこの警告を重く受け止めなければなりません。イエス様は一人一人が自分の人生や生き方を顧みることを願っておられるのです。果たして私がイエスの実を結んでいるかということです。その実は何でしたか。互いに愛し合うことです。言い換えれば、互いに足を洗い合うこと、相手のために自分を低くして、本当はしたくないけれど相手のために大切なものを惜しまず与えることです。私の愛を受ける資格などない人にただ与えることです。イエス様が私たちにしたように、イエス様の喜びに満たされて愛を与えることです。これは人が自分の力ではできないことでしょう。しかしイエス様は言われました。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。イエス様は私たちが実を結ぶ枝となることを願っておられるのです。それはこの教会だけではありません。皆様の、私と皆様の学校や職場、それぞれのご家庭で、私たちが愛してまた愛されることを願っておられるのです。私たち一人一人が神様にとっては愛されるべき尊い存在だからです。神様は 誠の枝を妨げる、誠の枝の、誠の実りを妨げる偽りの枝をすべて取り除くと言われました。一方、実を結ぶ枝にはどのようなことをなさるのでしょうか。実を結ぶ枝には神様は刈り込みをして、もっと多くの実を結ぶようにすると言われました。これは余分な小枝や葉っぱを切り落とすことです。神様は今も私たちの仕事や時間、人間関係などに関わって人生の余分なものを刈り込みしておられるのです。なぜなら神様が私たちに願っておられることは、もっと多くの霊的な実りだからです。神様はブドウの木のお手入れを休むことはありません。二つ目に考えてみたいことは、農夫である神様は誠の枝が求めるものを何でも与えてくださるということです。人がイエス様にとどまり、イエスの名によって求める祈りは神様が叶えてくださるのです。15章の7節と16節をお読みしたいと思います。お読みします。15章の7節と16節です。まず7節を、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。また16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。祈りが叶えられることは、神に祈る人であれば誰でも、誰もが願っていることだと思います。私たちの祈りが長続きできず耐えてしまうこともよく考えてみると、祈りが応えられることと関係があります。長い間一生懸命祈ってみたけれど何も叶えられなかった。そこで多くの人々は途中で祈りを諦めてしまいます。私たちが求める祈りがすべて叶えられるとしたら、どれほど楽しいことでしょうか。それはイエス様がそのようなことが可能であると言われました。何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられる。そして祈りが叶えられるための最も重要なことを弟子たちに教えてくださいました。私にとどまり、 私の言葉があなた方にとどまっているなら、そして16節でもこのように教えました。私の名によって求めるなら、この2つが祈りが叶えられる秘訣であります。イエス様が、人がイエス様にとどまり、イエス様がその人にとどまって、いつもイエス様の言葉を思い、それを慕い求めるとしたら、そのような人がどんなものを求めるでしょうか。神の御心でない自分の願い、自分の欲望に従ってわがままに祈るでしょうか。違うと思います。神様の御心を求めながら祈るようになります。神が私たちに求めていることが何であるか、神が喜ばれることが何であるかを問い合わせながら祈ると、神様は私たちの祈りをすべて叶えてくださるのです。これがイエス様にとどまる人の祈りだとイエス様は言われました。もう一つの秘訣がありましたけれど、それはイエス様の名によって祈ることでした。イエス様は私たちにご自分の名によって祈ることを許してくださいました。弟子たちにこう言われました。私の名によって求めるものをすべて父が与えてくださいます。だからといって、どんな祈りでも、イエス様の名前さえ唱えれば、それが叶えられるのでしょうか。そのような意味ではありません。イエス様の名によって祈るということは、例えば、祈りの手紙に、イエス様の印鑑を、押すようなことです。そしてその手紙をイエスの名によって父に送るのです。ですからイエス様の真実な友であれば、まずイエス様に栄光を返すことを第一に求めて父に祈るようになるのです。その祈りが真実な友の祈りであれば、神様はそれを叶えてくださいます。イエス様は私たちにご自分の名によって祈ることを許してくださいました。それはイエス様の栄光のために、真実に祈るための手段であり、方法であり、真実な友の特権であるのです。今日は誠のブドウの木と枝のために神様がなさる二つのことを考えてみました。農夫である神様がブドウの木のお手入れをしておられます。神様は実を結ばない偽りの枝をすべて取り除き、実を結ぶ枝はすべて刈り込みをなさるのです。私たちは一人一人しっかりイエス様の木に とどまっているかを振り返りたいと思います。また私たちの人生において神様がどのような刈り込みをなさっておられたのか顧みたいと願います。イエス様は実を結ぶ枝はすべて神様ご自身が刈り込みをされると言われました。そして神様は誠の枝が求めるものをすべて与えてくださると言われました。イエス様にとどまり、イエスの名によって求める祈りを神様は叶えてくださいます。イエス様にとどまり、イエス様の名によって祈るとき、私たちの願い、私たちの祈りは変えられるのです。この世のものを求めるよりは天のもの、主の栄光を求める人と変えられるのです。このように神様は休まずブドウの木のお手入れをして私たちの祈りに応えてくださいます。その理由は私たちが霊的な実を結び、その実が残るようになるためなのです。今週一週間この御言葉を覚えながら、私たちが神様の御心にかなった実を結ぶように祈りたいと願います。賛美の曲を聴きながら黙想の時間を持って、その後奉仕者の方に感謝の祈りを捧げていただきましょう。聖詠として272番三つにまして一つの神を賛美して祝祷をいたします。皆様お立ちいただきまして、聖詠を賛美しましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが、共に礼拝を捧げている 兄弟姉妹一人一人と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。